実食アウトプット。この番組は私勝よし子が美味しいと噂のお店に足を運び、実際に食べてみた感想を率直にお伝えする番組です。はい、皆さんおはようございます。実食アウトプット勝よし子です。ただいま10月26日土曜日朝でございます。皆さんいかがお過ごしでしょうか。お元気でしょうか。私は、昨日の夜までですね、ちょっとお休みをいただいておりまして、旅行に行っておりました。沖縄の方に初本島ですね行っておりまして、石垣島は行ったことあったんですが、本島の方には行ったことがなくて、ようやく行くことができました。すごかったんですけど、皆さんのところも、おそらくそうだったんではないでしょうか。台風でですね、すごい雨風に、随分苦労しましたが、なんとか行って帰ってくることができました。詳しくはまた来週以降ねお話したいと思いますが、今週は、その他で言うと、何があったかな。沖縄行った以外は今週はなんかあんまり何もしてないような気がします。はい、そうですね、なんか食べたかな、あんまり何も食べてないような気もしますし、なんか、あんまり何を喋るかを考えていなかった、淡路島ミステリーゲーム AMG という、謎解きの団体があるんですが、そちらの方がね、今回ゲームブックを作られたということで、早々に入手いたしまして、遊びましたよ。すごく楽しかったです。ゲームブックって皆さんやったことありますかね。私も昔ね、小学校ぐらいの時にゲームブック最初ただの文庫本やと思って買ったら、なんか途中まで読んだら、なんかプロローグ読み終わって、なんか途中ぐらいまで行ったら、ここであなたは、どのドアを開けるかとかね、一番右のドアを開ける人は18ページに、一番左のドアを開ける人は、19ページ、真ん中のドアを開ける人は78ページに行きなさいとか言って、いろんなページを、行ったり来たりさせられるゲームブックというのがあって、昔読んだのあれどんなんやったかな、なんか SF っぽいような、なんか何せちょっと怖くって、選択肢を間違えたら突然なんか、闇が訪れあなたは命を絶たれたとか、なんか急に殺されたりとかいうことが起こるので、もう私はそういう怖いものは至って苦手なので、おっかなびっくりだったんですが、まあそのゲームブックをね、今その、謎解き好きの人たちが作ったりとかしてくださっていて、それを、読ませていただきました。すごく AMG ならではの世界観というか、すごくね、なんでしょう、おどろおどろファンシーみたいな感じの、可愛らしいけどちょっと怖いよみたいな、感じの世界ですよ。はい、もし気になる人はね、 AMG で、今すぐ検索していただくと、なんかベンツのことがいっぱい出てくるんじゃないかなと思いますが、はい、まあそんな本を手に入れたり、あとはね、何をしましたかね。何にもしてない。なんか行こうと思ってた予定をキャンセルしたりとか、なんか先週末ぐらいからギュギュギュギュッと仕事が詰まっていてバタバタとしていました。それでもまあ体も壊さず、元気にやっておりますので、ご心配なく というところですね。先週は、東京行ったよという話をしてて、すんごいマスカットのいっぱい入ったケーキを食べたよ、続きは来週というところで終わっていたんですが、あのマスカットのケーキがね、異常に反響がありまして、あのいろんな人からあのケーキのお店はどこやとかね、あのケーキはどんな味やとかめっちゃ聞かれまして、全部ラジオでお話ししてるのになぁとも思いながら、っていうか、まあまあラジオを聞いてくださって感想を言ってくださる人なんかもいて、あ、こんな、そんなみんなこの実食アウトプットを聞いてくださっていたんですか、ありがとうございますという感じですね。マスカットの話もするもんですね、はい、そういう感謝を新たにした、今日この頃ですが、でそのマスカットケーキを食べて、その後私はお仕事に行ったんですね、まあ、仕事をしに行ってたので、打ち合わせをしに行きました。そしてその打ち合わせが終わってからの話を今日はしたいなと思います。お仕事が終わってからですね、もうかれこれいつぐらい、私が中学校ぐらいの時からのずっと長いお知り合いの方が東京にいて、つい先日、神戸で再会して、で、また東京行くのでということで、連絡を取ってご飯食べに行きましょうということで一緒に行きました。それでですね、私が、常宿が新宿にありますので、新宿に泊まっていたんですが、新宿お詳しいということでそのあたりでご飯を食べることにしました。まず1軒目は新宿の、新宿3丁目になりますね、トントコトンというお店、豚にひらがなでトコトンと書くんですが、トントコトンさんというお店に行きました。ここがですね、なんと豚のホルモンのお店、今でこそ大阪でもね豚ホルモン食べれる店多くなってきましたけれども、まあ東京は昔から割と豚のホルモン食べるイメージですよね。うん、実際に、豚ホルモンのお店も多いんですが、こちらはまあそんなホルモンが美味しいということで行ってきました。で、一応目玉料理というか、1日、限定何個とかなんかのコロッケ10円というのがあって、もうその10円コロッケだけでもだいぶ美味しいんですけども、その10円コロッケをつまみながら、まずはですね、せっかく東京に来たのでホッピーをいただきました。なんかホッピーって昔からあるようなイメージだったんですけど、昔は東京にしかなかったのかな、うん、なんか東京のもんやでって言ってはったんですけど、でホッピーをいただきまして、もうそれがですね、ホッピーのなんというか原液が多いというか中身が多いホッピーで、ずいぶんしたたか酔っ払ってしまいましてですね、キャベツをつまみながらホッピーを飲んでるだけで、ご機嫌に時は過ぎゆき、そしてそのあれですね、10円のコロッケをつまんだりとか、串焼きでいろんなものが出てきたので、豚ホルモンいろんな種類を串でいただきました。どれも全然その嫌な臭さとかはなくって美味しいホルモンでしたよ。うん、他にもなんかご当地メニューみたいな、 B級グルメみたいな、何白ころホルモンとか、せんべい汁とかなんとかなんとかいろいろあったんですけど、まあここは一応ね、豚ホルモンを中心にいただきました。うん、とっても美味しいお店でした。 賑やかでね、リーズナブルなお値段で、いただいてきまして、もうそのお店を出た時点で私はもう随分その仕事終わったっていうこう脱力感とホッピーのアルコールによって、だいぶいい気分になっておりまして、ウェーっていう感じになりつつ2軒目に行ったわけですね。2軒目も、新宿です。これがね、この2軒目がなかなか衝撃的だったんですけど、もう本当あのほんま、あ、シラフで来たかったなと思った。酔っ払いすぎてて全然あの雰囲気を 100% 楽しめなかったのが本当残念なんですけど、しまった、飲みすぎたな。あの2軒目は歌舞伎町にあります千光園さんという中華料理屋さんなんですけども、千光園さん、川、川ですね、三本川の川に香るに、縁は、新宿御苑の縁ですね、縁と書いて、千光園さんというお店です。雑居ビルの2階にありまして、本当にお店に入った途端もう四方八方から中国語がわーっと聞こえてくるようなお店で、そんな広くはないんですけど、とにかくお客さんがいっぱい入っていて、もうメニューを見てもすごいその本場感というか、ただものではない感がすごい伝わってくるお店でしてね、四川料理だったんですが、あのもちろん辛くないものもありつつ辛いものもありつつという感じのお店でした。ここでねまず頼んだのが、バンバンジー蒸し鶏の、ソースがけだったんですけども、このね、普通そんなバンバンジーって辛い料理じゃないじゃないですか、なんですけどもその時点でむっちゃね、あのむっちゃっていうほどでもないか、結構辛くって、あのもう私はトントコソントンさんの時点でかなりもうホッピーでフラフラになってたんで、ああもうこれはあかんあかん飲んだあかんあかんあかんと思って、セーブしようと思ったんですが、もうそのあまりの辛さにもう紹興酒をガンガン飲んでしまいまして、またフラフラになってきて、あの実際私と仲いい人はご存知だと思うんですが、本当にお酒がダメでね、いや好きなんですけど本当にダメで、あのまず弱いでしょ、もうすぐ酔っ払ってしまうし、飲んだら本当にね、うわダメな、ダメなやつやなっていう感じになっちゃうんですよね。うん、だからあんまりそのよっぽど気を許した相手か、よっぽどその、開放的な気分の時以外は飲まないようにしてるんですが、それでもこの日はもう結構飲んでしまって、うん、もうはっきり覚えてないぐらいなんですけど、うん、軽く反省はしといた方がいいかなっていうぐらいの感じでしたね。そう、でもこのねバンバンジーがすごく美味しくって、鶏肉も美味しいんですけど、あの中にね蒸しナスが入ってるんですよ。鶏肉のあの細く切ったやつの下に蒸しナスが敷き詰められていて、で、それにそのバンバンジー特有のごま、練りごまで作ったソースですね、それと、たっぷりのこのラー油というか、香辛料のいっぱい入った、辛み油がブワッとかかっていて、でそれを混ぜながらいただくという、むちゃくちゃ美味しい、うん、これはねまたもうまた食べたい、そして紹興酒を飲みたいという気持ちですね。でこのバンバンジーも美味しかったんですが、さらにね軟骨の唐揚げを頼みはったんですね。 で軟骨の唐揚げってまあまあええけどわざわざ今と思って、この超特徴的な四川料理のお店に来て軟骨の唐揚げか、まあ好きですよ、私も軟骨の唐揚げ好きで居酒屋さんとか行ったら頼むけど、今わざわざと思って若干こううっと思ったんですけど、出てきたものがね、もう全然その私の見知った軟骨の唐揚げじゃないやつが出てきてびっくりして、まずねパッと見なんか赤いでっかいものがゴロゴロ乗ってるんですよ、軟骨の唐揚げの上に。なんかなんじゃこれはと思って、でよく見たらあの唐辛子の大きいやつ、直径4センチ5センチぐらいの唐辛子を輪切りにして、2、3センチぐらいの輪切りにして素揚げしてあるものと、まあもちろん軟骨に、ちょっと薄めの衣をつけて揚げてあるものと、あとはねピーナッツとネギかなを素揚げにしたやつがカゴにわさーって持ってあって、もう私の知ってるやつと違うと思って、うひょーと思ってすごくテンション上がったんですけど、食べてみたらこれがねまた美味しくって、唐辛子の唐揚げ自体もそんなめっちゃひー辛い辛いっていう感じでもなくって、ピリッと辛いけど、それよりその唐辛子の味が結構する、でお塩がかけてあるんでちょっとしょっぱい味と、カリサクシャクシャクっていうその歯触りがすごい楽しい、その唐辛子。あと軟骨の唐揚げも歯ごたえこそ私の知ってる軟骨なんですけど、全体的にねその香辛料のついた衣と、独特のそのなんですかね味付け、四川料理っぽい軟骨の唐揚げになってて、すごく不思議でしたね。まあ、軟骨の唐揚げ食べて、その唐辛子の揚がったやつ食べて、でちょっと箸休め的にピーナッツの揚がったやつをちょっとカリカリとかじるみたいな感じの軟骨の唐揚げでした。これはちょっと他では食べたことないし食べれる気がしないんですけど、どうなんですかね。まあそんなんとか、あとなんか豆腐の前菜って言ってましたけどね、豆腐、これはね豆腐っていうかなんていうかなんかね、豆腐を麺みたいな形にしてあるんですよ。で、一旦乾燥させて多分水で戻してみたいな工程を、経てるんだと思うんですが、まあ、豆腐のを使った麺みたいな感じの、もののサラダ、和え物でなんか、中華っぽいごま油っぽいものと、赤ピーマンと青、なんかちょっと、緑のお野菜とナッパ系のものと香菜とみょうがみたいなのが混ざってあって、これもすごく美味しかったですね。これもちょっと他では食べたことないので、また食べたいなと思います。なんかあんまり普段四川料理って自ら進んでそのお店を探して、食べに行ったりとかいうことなかったんですけど、ちょっとね衝撃的なものがたくさんあったので、多分大阪でもあると思うんですよね。大阪にも結構中華料理屋さんとかディープな感じの店多いので、ちょっと探してみようかなという気になりました。四川料理のお店ですね、千光園さん、ぜひその東京お住まいの方は千光園さん行ってみて、もし四川料理にあまり馴染みのない方はぜひ衝撃を受けていただきたいなと思いました。 まあ今週はこんな感じで辛いもの食べたよという話なんですが、辛くてすごく美味しいものを食べてきましたが、その翌日ですね、もう私はしたたか酔っ払ってヘロヘロになりながらホテルにたどり着いて、もうなんかまたあのわけわかんないもうツイッターに よった話みたいなのをバーって書いて寝てたんですけど、そして、その翌日は朝から渋谷に行きまして、渋谷の謎ビルという施設で、謎ビルというだけあって何をしたかと言いますと、そうリアル脱出ゲームですね、スクラップさんの施設なんですけども、渋谷の謎ビルというところで常設のその謎解きイベントがずっとやってまして、2つアンティークルームからの脱出やったかなというのと、魔法の部屋からの脱出というのが今ちょうどかかっていて、魔法の部屋の方を、行きました。そしてなんとですね、その魔法の部屋からの脱出で私生まれて初めてリアル脱出ゲームで脱出して、もうすっごく嬉しくって、わこんな達成感あるんやと思って、まだもう虜ですよ。うわこんな楽しいことが世の中にあんのかと思って、もうふわふわしながら、ウキウキしながらですね、その謎ビルを後にしまして、そっから夕方に、これまた東新宿にありますアジトオブスクラップという箱でですね、ここも常設の会場なんですが、ここである牢獄からの脱出という、自分が囚人になって脱出するという、ものを行ってきました。そしてその間ですね、私はふらふらと買い物でも行こうか、何東京うろうろ見て回ろうかと思ってたんですが、ちょうど空いた時間にできそうな、渋谷と原宿をうろうろしながら、謎解きをする、具体的に言うとアイドル、電波組というアイドルがいるんですが、その衣装が盗まれたと、でその盗んだ犯人を探す、手がかりはこれです、謎を解いてくださいみたいなイベントがやってまして、それは、1500円でその謎解きキットを買って、それを持ってうろうろするっていうイベントだったんですが、それをまあちょうど時間いい感じに空いてるしやってみようかというのでやってみました。もうそれもね、最初もう全然地理的なことが分かんないし、渋谷と原宿がどれぐらい離れてるのかも分かんないし、なんかいろんな店をめっちゃ回らなあかんみたいねんけど、どっから回るのが効率がいいのかとか、なんかそういうのも分かんないんで、ずいぶん苦労したんですけども、でもね、実際やってみていろんな普段入らないようなお店にも入れたし、でちょっと歩き疲れて、カフェで、ご飯食べながら、謎解きの部分をやったりとか、なんかそういうのも楽しかったですよ。原宿のね、角のクレープ屋さんあるじゃないですか、ラフォーレの、ラフォーレ原宿の隣のクレープ屋さんの、隣の路地をずっと入ったところに、一応ねお名前を写真撮ってきてたんですよ。ザ・サッドカフェさんという SAD のサッドですね、サッドカフェさんというところで私はランチを食べました。ハンバーガーを食べたんですが、チーズバーガーですね、このチーズバーガーもねすっごく美味しかった。あのチーズトロトロってなっているチーズと、お肉ですみたいなハンバーガーのハンバーグと、でそれをアメリカっぽいパンでゴシッと挟んで食べるという、そのね、ハンバーガーを食べながら謎解きをしたりしました。すっごく楽しくって、ぜひ皆さんにもまた、行っていただきたいなと思ったんですが、このあれ自体は、電波組の謎解き自体はもう終わっちゃってるんですけども、またそういう街全体を使ったイベントみたいなのもやってると思うんで、ぜひ 探して行ってみてください。楽しいことがいっぱい起こると思いますよ。はい、まあそんなこんなでですね、東京いろんなものを食べて、なんだかんだ楽しいことをして帰ってまいりました。帰りには品川駅から乗ったんですけど、品川駅の構内にある、こんがり屋というおにぎり屋さん初めて行きましたけども、なかなか新幹線乗るときに駅弁もいいですが、その辺のデパ地下とか、で物を買って食べながら帰るというのが私は好きで、この日も品川駅の中にあるあれはなんか多分施設の名前があるんでしょうね、なんかお土産物屋さんとかいろいろある中に、おにぎり専門店こんがり屋さんというのが入っていたので、そこでおにぎりを買いました。明太子と梅を一個ずつ食べて、もうお腹いっぱいになりながらほうじ茶をいただいて、うとうと眠りながら大阪へと帰ってきたわけです。もうすごく美味しいものをたくさん食べて、謎もめっちゃ解いて充実した、東京旅になりました。皆さんも東京の方はね、ぜひちょっと興味あれば行っていただけたりするといいかなと思いますし、それ以外の方も東京行くときは、ちょっとメモっといていただけると、さらに充実する旅になるんじゃないかなと思います。来週以降激動の沖縄旅行の話をしたいと思います。いやー沖縄楽しかったですよ。すごい台風でしたけど、はい、またね美味しいものもいっぱい食べてきたので、そんなお話もしたいなと思っております。というわけで、今回はそうですね、歌舞伎町にあります千光園さん、四川料理のお店すごかった、美味しかったですというお話をご紹介させていただきました。ご意見ご感想はいつものようにツイッターでお待ちしております。アットヨスコス YOSCOS でやっております。それでは実食アウトプット第130回お届けしたのは私勝よしこでした。さようなら。